聖書を朗読いたします。御箇所7章14節から20節をお開きください。新共同訳聖書、旧約聖書1458ページです。あなたの杖を持ってご自分の民を牧してください。あなたの修行である羊の群れを、彼らが豊かな牧場の森にただ一人守られて住み、遠い昔のようにバシャンとギレアドで草をはむことができるように、お前がエジプトの地を出た時のように彼らに驚くべき技を私は示す。諸国の民はどんな力を持っていてもそれを見て恥じる。彼らは口に手を当てて黙し、耳は聞く力を失う。彼らは蛇のように蝶を這う者のように塵をなめ、身を震わせながら砦を出て我らの神主の御前におののき、あなたを恐れ敬うであろう。あなたのような神が他にあろうか。咎を除き罪を許される神が、神はご自分の修行の民を残りの者にいつまでも怒りを保たれることはない。神は慈しみを喜ばれるゆえに、主は再び我らを憐れみ、我らの咎を抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれる。どうかヤコブに誠を、アブラハムに慈しみを示してください。その昔我らの祖にお誓いになったように。以上の聖書箇所より、神は我らの救いと題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
まずは本日の御言葉が語られている状況について簡単に説明したいと思います。時代はいわゆるバビロン捕囚の後であります。捕囚の後ということは、ユダ王国滅亡後の時代ということになるわけです。滅んだ理由は他でもなく、神殿で偶像を礼拝するなど度重なる神への背きに加え、預言者を通して促された悔い改めをも拒んだため、預言者の言葉が成就して実際に国が滅ぼされるまで、ユダの人々は自分たちの罪深さに気づくことができなかったのです。国が滅んでようやく自分たちがいかに神に背き、いかに心を固くなにして神への立ち返りを拒み続けてきたのかを悟った次第であります。ユダヤ人が頼みにしてきたエルサレムの神殿はバビロンによって破壊され、大切な宝物も祭具も一時は奪い去られてしまいました。つまり、この当時この御言葉を聞いた人たちの目の前には、廃墟となったエルサレムがあったわけであります。神殿も町の城壁も破壊され、礼拝の拠点を喪失しています。でその後は20年ほどかけてエルサレムが再建され、神殿の宝物も返ってくるんですけれども、ユダヤ民族の復興の原点は国の滅亡と廃墟だということを忘れることはできません。すべてを失った中で14節の御言葉が響くのです。あなたの杖を持ってご自分の民を牧してください。あなたの修行である羊の群れを。ここでのあなたとは誰でしょうか。まあ、ご存知かとは思いますけど、この世の支配者でしょうか。背信と堕落によって国の滅亡を招いた王や祭司、偽預言者たちではありません。神ご自身が牧者なのです。ご自分の民を牧してくださいとの祈りの中には、素直に神の支配に服する姿勢が示されています。ご自分の民という言い方も大事ですね。我々は神のものですという告白が込められています。ユダヤの民は人間のものではない、 人間のものではないということはですね、王や祭司など支配者たちのものでもなく神のものだと、はっきりと神に委ねる思いが表されています。この素直な気持ち、うやうやしさは本当は国が滅ぼされる前に示したかったところなんですよ。しかし実際は手遅れになってしまったんですね。これもう滅ぼされた時にようやくこういう素直な祈りができたわけですから、ある意味 手遅れだということが言えるんですね。国が大丈夫な時っていうのは人間は得てして傲慢になるものでして、まあ、素直に神に従うことなんてできなくなるんですね。自分の力で、自分のお金でとかですね、自分の手で手に入れたものだって思うようになっちゃうんですね。じゃあ危機的な状況に陥れば素直に悔い改められるかというと、そうでもないんですね。で、そういう危機になった時どうするかというと、王や祭司は偽預言者を呼び寄せ、しかも無料じゃなくてお金払って呼び寄せてですね、国はまだまだ大丈夫です、神様は主は私たちに平和を与えてくださいますなんて、まあ、嘘を言わせてしまうんです。預言者っても偽預言者ですから嘘を言うんです。その結果悔い改めが先送りにされ、ついには滅亡がやってくるという始末であります。神様が意地悪して国滅ぼすんじゃないんですよ。もう人間が悔い改めない、固くなりになって悔い改めをどんどん先延ばしにしていく、先送りにしていく。つまり14節の民の祈りは滅亡の痛みを伴うものなんですね。取り返しのつかない失敗をしでかした後の真摯な祈りなのだと言ってよいかと思います。国の指導者から庶民に至るまで、我らは堕落の限りを尽くしました、やはり国を治められるのはあなたしかおられません。大丈夫な時にはそんな祈りなんてできなかったんですね。散々やられて国を失って、ようやくあなたしかいないんだ、主よあなたしかおられません、ですからどうか主よこの群れを年頃に導いてくださいという切なる願い、祈りが込められています。国が滅ぼされて絶望と屈辱の中で、ようやく神がまことの王なのだと気づかされた次第であります。気づかされた時、神の民は何を思うのかと申しますと、共有財産である救いの出来事であります。共有財産ってあえてそういう言い方してるんですけど、目に見える財産はもうないんですよ。神殿も滅ぼされて、城壁も滅ぼされて、宝物も失われてしまう。財産っていうのは救いの出来事しかないんです、ね、一般的にこれはもう教会クリスチャンじゃない方も含めてなんですけど、私たちの一生には一人一人異なる背景、異なる事情があるのは当たり前のことですし、各自が心の中に大切にしている思い出にしても十人十色あることでしょう。クリスチャンだっていろんな大切にしている思い出があるわけですけれども、それとは異なり、神の民には皆で共有できる共通の救いの体験があるのです。その救いの体験とは何でしょうか。イエス・キリストが来られる以前の救いといえば、やはり出エジプトであります。今の私たちにとってはキリストの十字架と復活、聖霊降臨と、まあ、そういう出来事なんですけども、旧約聖書の人々にとってはですね、出エジプトなんですね。やっぱり救いといえばエジプトで400年も奴隷にされていたユダヤの民が、神から使わされたモーセに導かれ、海を渡ってエジプトを脱出した出来事であります。エジプトを脱出するまではファラオから度重なる妨害を受ける、脱出した後は飢えや渇きとの戦い、ようやくたどり着いたホレブの山で、ついに神の民は実 会をはじめとする神の掟を授かることになるわけです。まあ、昔のチャルトンヘストンとかですね、昔の実会の映画とかで私も見たことあるんですけれども、ご覧になった方は思い浮かべていただければと思うんですけれども、あれって楽しい出来事あったのかな。実は救いの出来事の中に楽しい思い出はほとんどありません。全体としてはもちろん救いなのですが、救われているはずなのに苦難がよく続き、苦難の中で人々が不平不満をつぶやき、そのことで神に背き、そして神の怒りを買って罰を受けるという流れが実に多く出てきます。あまり幸せな時間というのは多くないんですね、聖書の中で。それでもなお後の時代から振り返ってみると、出エジプトの出来事が神と共に生きる蜜月の時代と申しますか、最も喜ばしい時代として救いの原点とされている次第であります。何か神様が怒る場面というのはすごく多かったんじゃないか、ということをよく思い浮かべるんですけど、なぜ良い思い出の少ない出エジプトが救いの原点とされているか、それはいろいろな解釈があるんですけども、奴隷に過ぎなかったユダヤの民が神に導かれて脱出して自由な民とされたから。もちろんこれはアブラハムに対する神の約束が成就したということもあるんですけれども、奴隷だったユダヤ人が解放された、神様に解放された。もちろん出エジプトの前後は何て言うんでしょうかね、悪戦苦闘の連続です。決して楽な道のりではなかったけれども、神に導かれてやがては不可能を可能とするカナン入植が果たされていったから、モーセじゃなくてカナン入植を果たせたのはモーセの後継者だよヨシアという人なんですけども、とにかくですね、その出エジプトで大切なのは神との距離感、近さなんですよ。神を近くに感じること、貧しさの中でも神と共に歩んでいくことで、残念ながらですね、本日の御言葉が語られた頃には国は滅んでしまっています。国が失われて初めてかつて神からいただいた恵みの大きさに気づかされた。実は今までは神様じゃなくて国とか王様に頼ってたんじゃないか、でもそれが失われてようやく神様の恵みがいかに大きかったか気づかされる。自分たちが何者であるのかを改めて気づかされたのです。出エジプトの時代にはいかに神と親しく歩ませていただいていたのか、ある意味手遅れではありますが大切なことに気づかされたのですから、本当の手遅れではありません。滅びの中でも手遅れってことはないんですよ。やはり私たちに頼るべきは、頼るべき指導者、王は主しかおら、神がしかおられないんだ、気づいた時は幸いなんです。もう一度神を誠の王、誠の牧者として崇め、このお方の導きのもとで神の民をやり直していこうではないかと、廃墟の中から立ち上がろうとしている次第であります。いや、逆に言うと神様を根拠にしなければ立ち上がれないんですね。廃墟の中で、あ、もうダメだと思っちゃう。人間というのは自分たちの中に物質的な豊かさがあると神の恵みを顧みようとしなくなるのでしょうか。口先では神は我らに豊かさを与えたもうと崇めていてもですね、心の中ではおごってしまい、別に神なんかいなくてもと神を侮ってしまうのでしょうか。自分が空っぽになった時、その虚しさの中でようやく神の恵みに気づき、もう一度神に従おうと信仰を新たにする、それが神の民の告白なのであります。 ここで特に注目したいのは神の恵みとは何かということなんですね。18節でこう語られています。あなたのような神が他にあろうか。咎を除き罪を許される神が。つまり神の恵みとは罪を許すことに表されるもの、恵みの最たるもの、特にありがたいのは罪の許しだと告白されているのです。神の民とは従順に従うから神の民なのではありません。むしろ頑なな民、不従順な民、いつも神に背いて神の怒りを買う民、それにもかかわらず神は何度も許してくださる。神の民は許されて許されて何とか生きながらえてきたのです。救いの出来事を思い起こすたびにいかに自分たちが神に背き、そして許されてきたのかも同時に思い起こす。それが神の民の営みなのであります。神の民の民として歩むのはそういうことなんです。いかに私たちは許されてきたのか。神は慈しみを喜ばれるゆえにと言われていることは本当にありがたいことです。人間に対する神の基本姿勢は慈しみなのだと。これは人間社会の常識的な論理ではありません。慈しみだって言われてもそれだけだとちょっと話は分かりづらいと思うんですね。実際の人間社会はどうでしょう。慈しみが基本になっていると言えるでしょうか。その点ですね、例えば私たち日本人が普段気にするのは人に迷惑をかけちゃいけないではないでしょうか。これが全ての基準にさえなっています。なっていますって言い切っちゃっていいのかどうか、私にはなっているように感じられるんですね。私も途中まではそういう基準、迷惑にかけちゃいけない、そういう基準に従って生きてきましたけれども、やっぱり違うんじゃないかって気づいてしまったんですよ。例えばですね、職場で年次有給休暇を取るときには他の人に迷惑にならないように、確かに職場の状況を全く顧みないのも問題かもしれませんが、みんなの迷惑ばっかりを考えて遠慮していると未消化の年休がどんどん増えて、結局20日間も翌年度に繰り越しなんてことはよくある話です。前年度からの20日間、20日と合わせて合計40日間年休たまっちゃう。私も経験してたんですけど、毎年40日あるんですよ。前年度と今年度20日ずつで40日。年休って何なんだろうって思わされます。あとですね、本当ならおめでたい出産休暇でさえ心の中では敬遠される実態があるんですね。30年ほど昔の話なんですけれども、私の父が現役サラリーマンの管理職時代に職場の女性社員が産休を取ることになりまして、そんな時ですね、父は我が家の夕食時に正直言って産休取られると迷惑なんだよなとぼやいていたのが印象的です。もちろんそんなこと職場では言わないと思うんですけれども、あれから30年、果たして今の日本の職場ではどうでしょうか。国からの指導もあるでしょうから、各事業所において休暇を取らせなければという圧力は強まっているとは思うんですけれども、現場レベルでの迷惑という意識はなかなか払拭されていないと思います。でちょっとしつこいようなんですけど、最近のコロナ禍ではですね、皮肉にもこんな調査が行われているんですね。質問項目として、コロナが陽性になった時悪いのは誰と聞かれると、本人、つまりコロナになった人と答える人の割合は日本が一番多いらしいんですね。それ聞いてちょっと残念に思っちゃったんですけど、つまりコロナになったらコロナになった人が悪いんだという という考え方がこの国では蔓延しているのでしょう。ちなみにドイツではですね、コロナになったらコロナが悪いんだよねという考え方が一般的だそうです。どうしてこの国ではコロナになったら本人が悪いと考えるのか。答えは簡単。人に迷惑をかけてはいけないから。コロナにかかった人が職場に復帰すると大変だったでしょうとか、いたわりの言葉ではなくてですね、職場に迷惑をかけようって、健康管理がなっとらんなどと上司から叱られる人が多いらしいんですね。迷惑をかける人は非国民なんでしょうか。でこれまあ日本のことばっかり言ってきたんですけども、もちろん他の国はその国なりの問題があるでしょう。アメリカであれば銃社会、そして厳然として存在し続ける人種差別、やつらは同じ人間なんかじゃないという差別意識、つまり人間社会を真剣に見つめれば見つめるほど慈しみのない実態が見えてくるのです。優しそうにしている人の心の中は実はですね、あいつは迷惑とかですね、あいつなんか人間じゃないと思っているかもしれない。しかし神は慈しみを喜んでくださる、とても幸いな御言葉です。どうしても旧約の神様は怖いと思われがちですが、実際は違うんですよ。神は慈しみ深い、敵をも愛す、裏切り者をも愛す、究極の慈しみとしてキリストの十字架があることを忘れるわけにはまいりません。あれ、罪人を許すっておっしゃってくださってるんですよ。慈しみがなければ罪人は罰して滅ぼすでいいんですよ。それが神の正義なんです、本当は。けれども許すと、無条件で許すと、だから信じなさいと言ってくださる。そこに迷惑なんて発想があるでしょうか。罪深い人間は神様にとって迷惑なんでしょうか。すでに信仰を与えられている兄弟姉妹も、現在求道中の方々も、今一度考えていただきたい。神は何によって人間を支配しておられるか。人間社会を基準に考えないでいただきたいのです。偉そうにいただきたいのですって、私自身もそのように思わなければいけない。人間社会を基準に考えちゃダメなんです。残念ながら人間の本能は他者を排除する方向、他者を理解しない方向へと働く傾向があります。私自身の中にもそういう思いがあるんですよ。こいつは嫌だ、排除したい、こいつなんか理解できるもんか。別に人間を悪者扱いしたいわけではありませんが、人間の心の狭さは避けがたい差がなのだと言わなければなりません。神は慈しみを喜ばれる、だからこそ度重なる罪をも惜しみなく許してくださるのです。どうせこいつらは一度許してもまた罪を犯すから許す価値なんてないなんてことは神の御心にはありません。だから安心していただきたいんですね。こいつに許す価値なんてないなんていう思いは神様の中にはないんですよ。人間だったらそう考えるけれども、神は違います。何度でも罪を問い、何度でも怒り、そして何度でも怒りを収め、許しを与えてくださる。そのような神こそ我らの牧者、我らの王なのだと私たちは告白する群れなのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは預言者を使わせてくださり、あなたの民に悔い改めを解き、何度も悔い改めを解き、また滅びの宣告の後に群れを許して立て直してくださる、その約束、恵みの約束をもお与えくださいました。 本当に人間は固くなれ、悔い改めることのできない民、できたとしても手遅れのように思えるタイミングでしか悔い改められない。そしてついにあなたはそのような固くなな人間のために御子イエス・キリストを与えてくださいました。私たちは滅んで当然のものであるにもかかわらず許していただいている。それだけではなく神の子とされる恵みも与えていただいております。いかにあなたの慈しみは大きいことか。たかだか人間の言葉で全てを言い表すことはできません。それにもかかわらず私たちはあなたを賛美する。私たちの取るに足らない唇ではありますけれども、私たちの賛美をあなたは喜んで受け入れてくださいます。私たちが改めて信仰を新たにして、いかにあなたの恵みが大きいか、慈しみが深いかを改めてかみしめつつ、これからの日々歩み続けることを得させてください。どうか世の人々もまたこのすさんだ心の人間社会ではなくて、どこまでも慈しみを与えくださるあなたのものとしてどうか歩むことを得させてください。どうか多くの民を増し加えてくださいますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。